DAW レッスン堀田です。
鈴木です。
ダウトーク、この番組は DAW レッスンの講師陣2人が DAW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。 DAW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。 YouTube にも毎週様々な動画アップしておりますので、ぜひチェックお願いいたします。ということで、はい、明けましておめでとうございますになっているんだと思います。はい、2024年、今年は何年でしたっけ、辰年でしたっけ。
おう、
多分辰年だと思います。はい、わかりません、ノリで言ってます。確か辰だった気がします。はい、はい、って感じで、ね、明けたんですねっていうことになってますよね。
はい、今は21日なんで1月1日更新している予定でございます。
はい、ゴリゴリのクリスマス前ですね、今ね、
はい、
喋ってるのは。
そうですね、
はい、なんですけど、そんな感じになってます。未来の自分はどうなっているのか全然わかんないんですけどどうなっている予定ですか、鈴木さんとこは。
一応は1月1日ぐらいは休もうかなと思ってますけど。
初詣とかするんですか。
あ、行きましょうかね。
あ、行くんだ。前回のクリスマスではだって人混みはごめんだみたいなこと言ってなかったって。
え、そんなことはないです
よ。ないか、ない、大丈夫か。
あ、人混みはあんまり好きじゃないですよ、前提として。
そんなこと言ってたような気がしたんだけど。
でも神社は好きです
全然わかんねえそうなんだね。 おみくじとか引いたりするの。
おみくじ普段は引かないですけど、
この時期には行く。さすがに吉とか末吉とか行って喜んだりする。
初めて行く神社さんだと引きたくなりますね。
なんで、なんでなの。初めてだと、なんで2度目だともうダメなの。なんか、
いやー、そんなことはないんですけれども、ね、
こんなこと聞いたことないからね。逆にこの機会に聞いてみてもいいかもしれない。
うん、基本的には神社好きで、そういうのは割と気にしたいタイプ、
ね。ああ、そうなんだ。厄払いとか、
役払いとかはどうかなと思いますけど、
ちょっと本当に分かってないから、あの失礼を言ってるとしたらごめんね、
うん、いやいやいやいや、ね、神社さんとかは割と好きっすよ。
面白いね。なんか決まったとこに行くみたいなのがあったりする
ん
ですか。
あんまないです。逆に言うと、なんかあんま元旦とかに行くよりかは、平日の昼間の人がいない時にのが好きですね
変わってない。そこは変わらない、触れない。
いや、そっちのがなんかこの空気がスーンとしてるんですよ。
ああ、それちょっとわかりませんね。なんか決まった神社に行くとかってわけじゃないですか？なんか
あんまり、そうですね、そこはないですね。
僕決まってんすよ。
あ、そうなの。一応神田明神。
いや、神田明神ではなくですね。
はい。
歌舞伎町にあるやつです。
歌舞伎町にありましたっけ？
ね、芸能神社っていうのが一応あるんですよ。芸能浅間神社みたいなやつがあって、
はいはいはいはい、
そこに毎年行ってますわ、結局。あ、
そうなんだ。
何が神社だよとかっていう、まあ、正直ね、こんなバチ当たりなことを言いそうなことになりそうだったところがたくさん20代前半はあったんですけど、
うんうん、
なんかの時に、それこそ仕事終わりかな、
うんうん、
ライブとかやって終わって、もうダメだみたいな感じになっていう時に、あそこら辺に甘酒出てるですね。
ああ、ありますね。
とかみたいなのがあって、あれ何、はい、何神社だっけな。ちょっとパッとすぐ出てこないかな。ちょっと待って。
まあ、新宿界隈だと、花園神社とか。
あ、それそれそれそれ。花園神社がもうなんか神社のテーマパークみたいなってて。うん、
ああ、まあ、大きいとこですしね。
なんか縁結びみたいな、鳥居バチバチついてるやつがなんかあったりとか、
はいはいはい、
でかいね、それこそ花園神社本体だと思うんですけど、あったりとか。はい、でそこのすげえちっちゃい区画の中に芸能神社っつうのがあって、
うん、そうですね、
玉垣のところにビリーバンバンさんとか、はい、ディーンさんとかみたいな感じで熱い面々がこう、ね、胸躍る感じで手書きで書かれてるんですけど、
はいはい、
これいつかうちも入れたいよなって思いながら入れないまま来てますね
はあ、
もうなんかなんでしょうね、なんでかと言われると全然わかんないんですけど、そこにずっと行き続けているっす。あとお守りがある、芸道成就の、
うんうん、
でお守りとか全く僕気にして、ほぼ気にしてないですね。一応でもうちの部屋には飾ってあるというか、高いところに置いては一応あるんですけど、うん、すぐ横にガネーシャいたりするし、
ちょっとむちゃくちゃですね。
ちょっとむちゃくちゃなんですけどまあ一応もらっとこうよみたいな感じで、はい、はい、やっておりますよ。
なるほどね。
っていうのが一応ある。そう、なんか
そうですね、
神社ね、神道なんだ。
そうですよ。
前もうっすら聞いたことあるけどさ、
はい、
あんまりわからないんだよな。書とか習ったりとかすんのは神道。
雅楽ですね。だから。
ああ、琵琶とかですか？
ですね。まあ、ちょっとまた違う方向に行きますけれども、はいはいはいはい、琵琶っていっぱいあるんですよ。で、雅楽で使う琵琶は楽琵琶と言いますね。
リュートじゃなくてリュートは全然違うから、せっかくなんで、まあ、お正月でその辺も別に全然掘り下げててもいいんじゃないですか。だって意外とさ、琴だってさ、元数違うとかだってさ、はい、ちょっとやってても分からんとこないですか。当たり前じゃないよ、ま
あ、そうですね、あの雅楽の琴といわゆる琴は違うことですしね。
どっちがどっちとかあるの？あるよね、あるはずだよね。
うんというよりかは、もともと日本に入ってきた時のやつが雅楽でいう楽奏ってやつですね。
はあ、全くイメージがついておりません。どうしたらいいんだ。形が全然違う。
今の形はほぼ似てますけど、
うん、
もっとプリミティブな感じです、ね。
プリミティブ。どんな。
綺麗じゃない、13弦のいわゆるお琴とかって華やかな感じでしょ。
うん。
っていうよりかは、ですね、楽奏ってもうちょっとですね、原初的な感じですね。
原初的な。
うん。
なんて調べたらそれ出てくるの。
楽奏って調べてみてください。
楽奏？
楽奏の楽はですね、楽しむですね。奏は
演奏の奏。
そうです。
あ、じゃあ、こと楽奏。
そうです。楽奏。文化デジタルライブラリーを送っときましょうか。
楽事って書いてるよ。
楽事？
あれ違うのか。あ、こと、あ、違う、違う。事件の方のことだった。
まあ見た目はそんなに変わんないですけどね。
そうなんですね。いやこれ多分知らない人多い。だってあのスーパー、俺がおかしいのかもしれない、もしかしたら。でもスーパーとか流れてるやつは、
あれはおことですね。
鳴らしてみたい。
この再生ボタン押したら鳴るでしょ。
鳴ってる。NHK で流れてそうなやつだ。
うん。
違うか。なんかね、いい声で歌われたりとかされる方が。違うか、どっちも流れてるか分からんな、これ噛み砕けん、難しいな。
ちょっとが違う楽器ですね、いろいろ琴とは。13弦なのは一緒なんですけどね。
あ、見た目もほぼ一緒ですね。
うん、まあまあそうだね。
面白いね。
面白いですよ、この辺の古典楽器系は。意外とやっぱり知らないじゃないですか。
全く知らんすよ、だって使わないですもん。
だから
うん、
ぜひ興味ある方はこのいうのを掘ってみるとちょっと面白いかもしれないですね。なかなか触れることはやっぱ機会としては少ないとは思うんですけれども。
だってアーティキュレーションだってさ、
はい、
なかなかわからないと思うよ。
ほぼない、
ね、押して引き手とかさ
はい、
はいみたいな感じになると思うのよね。最終だから最初っていうか、だって僕も動画で見たりとかなんかして、あ、これがこの言い方なんだみたいな。
あ、そもそもだってあれですからね、12律の音楽ですからね。
アホでも分かりやすいの教えてほしいですよ。いきなり12律って言われても全然。
ドレミファソラシドではない。
で何なんの。
ことって基本的に D なのよ。
D 今いきなり英語出たな。D で言うと、おい、10何何か全然違う言葉だけど、うん、D ね、はい。
でそれぞれにいろんな読み方があるわけなんですけれども、ちょっとこの辺そんなに私も勉強してるわけではないので、
はい、
あれではございますが、
はいはいはい、
一コツが D ですね。とかあと表情とか、
表情、
うん、盤式とかが、まあ、多いですかね、曲は。
やべ、全然わかんねえ世界だぞこれ。
だから
これ何
点落ってあるじゃないですか。
12、12なんて言ったんですっけ。12律、
はい、エテン落ってわかる。
全然
雅楽って多分一番よく聞くやつなんですけど、
はい、
表情のエテン落っていう表現を知ったりしますね。
これはやばいことできた。難しいぞ。まず十二律とはのところで、中国、朝鮮、日本の伝統楽に使われる12種類の標準的な高さの音、三分損益法に基づく、はい、まず三分損益法って何ですかっていう話なんですけど、1オクターブ内の12音の音である。
はい。
まあいつもはね、8だよねっていう話だったりとかするのが12。律とは、
まあ、でも一緒ですよ、そこは。うん。
定める、音の定める竹の管であり、その中の方の違いによって12の音の高さを定めた周代によって確立した。周って何ですか。中国か。中国だ、中国だ。中国の人が決めたらしい。
へ
え。で、高尚。もうなんかいきなりなんかもね、すごいですね。
あ、でもそれあれですね。日本の呼び方ではないですね。
違うんだ。あ、日本はあった。うん、あったあったあった。なんかすごいことになってるね。一個も読めないっす、僕。いやまあ、いやー読めない。一コツって今か、まあまあまあ、鈴木さんが言ってましたけど、これ多分リスナーの方は多分漢字想像できなくないですか。
あ、僕は1ったの難しい方の
1、まあそうですね、難しい1、2、3の、なんかガンダムとか出てきそうな、武者ガンダムとか出てきそうな1に対して、でコス、はい、コスとしなんか引っ越しの腰で一コツ
はい、
D で単銀なんだかぶった切るの段に、はい、金で単銀
何が一番読みにくいかなこれ不祥かなやっぱり不祥ランケあたりが怪しいですよね。
あやばいね。よく見たら新鮮はいけそうだ。
うん、
うん、
だカミムとかっていうのは単純にそれより上がないよとかって意味だったりするわけですよ。
これはまたなんで名前の呼び方ちゃうんだろうね。
いや、面白いね、そう言われましてもね。
面白いねっていや単純な疑問。いや、なんか、そう、これはこうなんだよっていきなり言われても俺も、多分もうついていけないよ。
そうなんですよ。なんかいろいろ、なんかその、ハードルは高いよね。
これさ、なんか、朝日ビールとかのさ、昔のなんか、その、なんだっけ、岩戸隠れみたいなところのあたりでさ、宴会した時のさ、
うん、
絵とか、なんか想像つく？
朝日ビール？
朝日ビールかなんかのやつで、朝日だったと思うんだけど、なんか、神様っぽい人たちがなんか、はっちゃけてる。なんか絵があるんだけど、それの時にもこんなんあったんじゃなかったかなと思う、はい、いやちょっとこれはあれです、全く不確定です、出てこないよね。ちょっと待って、朝
天のうずめの話をしてますか。
知らんす、多分あのかな、天のうずめって言った、
うん、
僕あの
雨の岩戸の話、
いやだから岩戸のところでなんかあの宴会した時のやつを、
うん、
朝日ビールがなんかそんな感じで書いてたって気がするんですけど、
はあ、
うん、その中にことあったかなと思って、
どうでしょう。
これもね、怪しい話がまた続きます。まあでも正月から許してほしい、はい、毎度だけど許してほしい。
重くて、まあでもこの辺のさ、うん、雨のうずめとかもそうだったりしますけど、
うん、
あのに古事記とかの話に出てくるお話じゃないですか、
はい、
でこの辺をなんかそのそんなに詳しく知る必要は多分ないと思うんですけど、
うん、
なんとなく知っとくといろんなものがつながるものがやっぱりあったりしますよね。いろんなものの元ネタになってたりするじゃないですか、うん、この辺ってスサノオとかもそうですけど、
うん、
だからなんかつながるものは多いのかな、日本に生きてるととは思いますけど。
まあ、今スサノオって出てくるのゲームだけだけど、
あとゲームとかの元ネタになってたりする す、
まあ、そうだよね、
すごい、
う
ん
う
んうん、あの古事記とかって
なんかもう女神転生のイメージがすごい、
うん、まあ、ヤマタノオロチとかもそうでしょ。
あそうだね、ドラクエ3だね、わかる。もうそれだったらすぐに変換かかる。
うん、だから日本に生きてると無意識にこの辺に実は絡んでたりするわけですよ。
そうですね、音周りの話もこの辺のなんかやつで出てきたりするのかな。割と
雨のうずめが有名かな。
あこれ何パーセント分かるかぜひ統計取ってみたいですよ。
芸能の神様です、
はいはいはい、
雨のうずめっていうの、はいはいは
い、なるほどね、そうなんだね。見ずに普通にあれだったですね、
はい、
うん、いたかなこんな方、いらっしゃいました。結構怖い感じですね。
まああの日本の神様は怖い人も多いですから。
ああ怒ってすぐ食べちゃったりとかするじゃないでしょって。気に入らないからぶっ壊したりとかするでしょ。なかなかでも。
荒ぶるからね。
たまらんな。おもろいねこの辺もね。なんかじゃあこの人たちが歌ってるやつとかあったとかしてたのかねって思うと、うん、何の楽器でやったのかなみたいな気持ちになってくるんですけど。まあその辺はさすがに出典は出てこないのかな。
うそうですね。
人気とかあるじゃん。人気って名前がいいね。先がない。先がなかった。五十鈴って書いてあって、かっこ人気って書いてあったから。
はあ、
なあ、人気ってって思ったんだけど。なるほどな。
ワゴンっていうすごい古いことがあったりしますけど、日本には。
ワゴン？
ワゴン。和のことって書くんですよ。
あ、ことの話をしてるんだね、まだ。
日本で最古の楽器って言われてるやつですね。
さっきのやつだって中国から来たやつだもんね。
そうそうそう。だこと、琴の字が違いますね。こっちはあの
なんか難しいやつ。
下に今がつくやつ。
はいはいはいはいはい。見た目一緒に見える。
これはですね。
やっぱ知らんやつからするとこの辺は
ちょっとなんか前提が違うんですよ。うん、ですねこのワゴンって言われるものはですね。
うん、
弥生時代からあったとされている。うん、楽器でございます。
じゃあことでいうとこのストラディバリウスみたいなもの、
というよりかは、さっき出てた楽奏だったじゃないですか。
ああ
楽奏とワゴンは違う楽器なんですよね。
どのように？
ですね、出自が違います。これは日本で純粋にあった楽器です。
ああそういうこと。
はい。で、いわゆるおことの流れっていうのは、
うん、
唐から来てる。
うんうん、さっき書いてあったね。そうだった、はい、うん、中国の方から来てるとかだった。
そうです。
で衆っていうやつとかね、
琴と奏っていうのは違う楽器なんですよね。まだ
これ何パーセント、俺はもう今ついていけるギリギリのラインいってる。すごく砕き砕いてほしかったんだけど、
最近そんなことないですけど、おことって言った時にあのおうおう今って書くことってあるじゃないですか。
今いける
ことって漢字で書く時にどう書きます？
おうおう今、
それは、本来のことと違うことなんですよね。
はい、何やって本来のことなんですか？
あのさっきの13弦のいわゆるおことのことはその字じゃないんですよ、
はいはいはい、ああそういうこと言ってんのね。はいはいはい、
はいはい、でことって多分あの文字変換、ちょっとごめんなさいね、言葉がうまく表現できない。
なんか竹っぽいやつでしょ。
そうそうそうそう、
竹っぽいっていうか、なんか
あらそれといわゆるその、うん、おうおう今のやつの一番の、うん、構造的違いは、
うん、
字があるかないかなんですよ。
字、
はい、あのおことって見てみると、
はい、
各弦にいやブリッジがついてるんですね。弦の高さを調整する、
これ
位置を調整する、
これ G って言うんですか。
はい、柱、
勉強なるね。はいはいはい、ついてるね、確かに。
それがあるのが、
はい、
コット、
コット、はい、
それに対して金って言われるのがあるんですけど、
はいはい、
それがないやつですね。なんで
フレットベースってこと
じゃ、そうイメージ的には押さえるところによって音程が変わるという
結構無理いったかなと思ったけど通ったな、おい。
そうなんですよ。
だからこれだってこっちがバーバイオリンみたいな、やっぱこっちがっていうのがあのブリッジがついてるのがバーバイオリンみたいな感じになってて、
うん、
なんかその何ですか、金っていう入ってる方がなんかね、一発すんげー高えよみたいな、王室御用達みたいなやつのテンションで使われたってことなんだよね、きっと。違うの？
ちょっと違うかな。
また違う。
違う楽器で、違う楽器っていう感じです。
格が違えとか言ってたから、そういうことないかと思ったんだけど、また違うんだ。
あ、それはですね、ワゴンと楽奏ですね。は
い、あ、さようでございますか。
はい。
全然わからなくなっちゃいました。大丈夫ですか、これ。とんでもなく、僕の理解が遅いだけなのかもしれないんで。
いや、これはですね、非常にわかりにくい。
ちなみにこれだってワゴンっていうやつ、そのなんか格がすげえって言ってたやつってさ、見た目も僕の中でも対象ごとのなんかモックかなって思ってたんですけど、
なかなかでも面白い世界ですよね。
まあそうですね、確かになんかちょっとなんだろうね、おごそかっていうよりはちょっとおどろおどろしい感じに聞こえたような気もせんではなかったんですよね、さっき。
うん、
試しにクリックしてみると。
そうですね、
うん、ワゴンって読める人何パーセントいるんだろうな絶対ワキンって言うんじゃないのこれ。
まあそうですね、読み方難しいよね、読めない漢字が多いよね、今使われない漢字も多いし。
そうだね、これ打楽器とかってなんか鼓ぐらいしか思いつかないんですけど、なんかそんなのもあるんですか。
うん、そうですね、パーカッション系だと、
はいはいはい、
何があるかな、小鼓とか鐘とかですかね。
小鼓、
小鼓って言った時になかなか漢字浮かばないでしょ。
全く出てきません
まあ小鼓とか太鼓でも出てきたりしますけども、
これは牛音虎のなんか、いや知らないか、ダメだ出てきそうだな。いやそうなんだ、これはすごいね。いや変な、変って言っちゃダメだ、難しい言い方。でんでん太鼓ではないことはわかる、でんでんしてない。
これ叩くわけですね。
あ、そうだね、
チンチンっていう感じだったりしますね。
これいつか俺生きてるうちに見ることできるんかな。あるこれ、
ある。これはでもこの辺とか釣り太鼓とかは、
うん、
楽器博物館とかにあったんじゃないですか。
あったかな。
あとカッコとか三の鼓はまあまあ分かりやすい形をしているよね。
カッコ、ああやっとやっとやっと僕でも分かりそうなやつができたよこれ。
はい、
ああ見たことある、点々してるやつでしょこれ。
そうですね、
はいはいはいはいはいはいはい、何でしたっけ、なんとかかね、
三の鼓。
三の鼓
三の鼓っていう。
あーやっとやっと分かるやつができた、もうすごい安心する。
うん、
早く点点してほしい。うわ、ベルみたいなやつもあったよね、結構ね、ハンドベルみたいなやつ。
それチャッパじゃない、
チャッタ、
チャッパ、
チャッパ。ああすっごいデフォルメされた、なんか昔の人の写真が出てきた、すごい。
まあ、チャッパとかはほら、太鼓とかでも出て、
パフォーマンス。これジルじゃないんだよね、でもね。
ん？
ジルとは違うんだよね。
うん、違うね。手に持って。
お互いカシャカシャするやつじゃないの、これ。
そう。
トルコとかだとジルっていうの、これな。メーカーから出てるよ。鈴木さんじゃない方の鈴木から。
鈴木さんね。うん。浜松
鈴木さん、ね。いや、そうそうそう、そっち。
だから結構知らない楽器もやっぱりまだまだいっぱいありますよね。
面白いね。いやこんななかなか出てこない。オリン、オリン、オリン、自分で出てきたけど、オリンってなんだっていうレベルだもんって。あるわ。
オリンってあれじゃないの、あの仏教のやつじゃないの。
あ、また違うんだ。もうダメだ。もうわからない。くくりがわからんよ。そっか、仏具になるのか、そっちは。法具ってやつか。
法具、うん、違う。あの、仏壇とかに置いてあるやつだよね。お坊さんが叩いてるやつだよね。
そうかもしれない。そうかもしれない。そうかもしれない。
いや、太鼓とかもすげえいっぱい種類があるんですよね。あの、なんかすごい、太鼓、和太鼓みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
うん、
いやでも太鼓って いやいっぱいあるんすよねっていうのを、うん、深いっすよね。
入り口を聞いただけでこんだけ分かんない気持ちになるの珍しいっすよ。
うん、あの太鼓館ってあるんですけど、なかなか、あの台東区浅草ですね、
うんうん、
そこに行くと結構いろんな太鼓が見えて楽しいですよ。
叩けるんですか？
叩けます。
行ったことあるんですね。これは
ございます。
太鼓館、
太鼓館ですね。
そういうところ、
やっぱこの辺って楽器ってやっぱ自分でこう鳴らしてみないと分かんないこと多くないですか？
分かんないと思います。心の響きって書いてる、鼓動って書いて、
あ、鼓動ね、
鼓の動きと書いて鼓動、心の動きって変換が入ってる。もうなんかロマンすぎるだろ。渋いなあ。まあいろんな国のやつが置いてあるんだ。へえ、楽器博物館みたいなもんだ。
まあまあそうですね。
はいはいはいはい、はい、初めて知りました。
うん、結構ね、あの場所見たら、あ、この辺かって分かるようなとこでしょ、ここ。
はい、
いや、はい、だっていいとこですよ。
いいとこなんですね。
はい、
ホッピー通りの方がよっぽど詳しいよ俺。やばい、びっくりしちゃうわ。こんなのあったんすね、知らなかったっすわ。
いや、いろいろありますよ。
まあ博物関係はね、ううなんか本当に分かるやつと分からないやつがはっきりしてそうなもんで、
うん、
面白いですね。
面白いと思いますね、
うんうんうん、
なんかこういうのってやっぱ一個きっかけがないと入っていけないですよね。その、
うん、
なんつったでしょう、アフリカの音楽とかやれてもやっぱり分かりにくいじゃないですか、日本人的には。
分かりにくいと思います。
とはいえ、じゃあ日本の音楽が分かるのって言うと怪しいじゃないですか。
いや、もうこのざまですよ
実はね、っていう。
このざまですよ。
いや、そんなもんだと思うんですよ、私も。
なんでそんなに知ってんのぐらいに思うぐらいの世界だとは思うっすよ。だって一応、だってあのオリエンタルっぽいさ音源持ってるけどさ、
はいはい、
なぜ読み方わかんないとかだもんね。
そうそうそう、読み方も鳴らし方もやっぱりわからないものが多かったりするので、
うん、ってなるとやっぱさ、こういうのとこだったりとかすると、あ、こんな音すんだなとかさ、こういうセットで動くんだなとか、
う
ん、
そうですね、
やっぱ結構大事っすよね。だってガムランとかもそうですけど、まあ、全然違う楽器になっちゃいますけど、
はいはい、
1個で鳴らさないじゃないですか、あれだって。
うん、そうだね。
とかみたいなやつもさ、音源でさ、ガムランがポイってあったりとかしてもさ、あれみたいな、全然違う音になりますけどみたいな。
うんうんうん、
答えは単純、もっといっぱい人がいるっていうとかね。実際にそのなんか磁場のものとか見れたりとか、まあまあ YouTube でもちろんね、検索すれば出てくるとは思うんですけど。
そうですね、あのここ最近ですね、あのこういうの増えたのは。
ミュージアムのものがってこと？
というよりかは、その古典音楽日本の、
うん、
とかがの情報が YouTube とかでいろいろ充実してきたのが。
うーん、あ、そうなんだ。
うん、今ほら、あの有名なとこだと峠秀樹さんとかもチャンネルあるし。
うんうんうんうん、なんかもう日本のもので太鼓ってやったら和太鼓っていうイメージしかないもんね。他の鼓とか言われてもさ、ハレーみたいな、なんかお正月にやってたかもしんねえなーぐらいなもんでしかなかったから。
そうですね。
ね、面白い世界だよね、この辺もね。
私がその調べた時に一番つまずいたのそこっすね。
はい。
さっきのじゃないですけど、 D って言ってくれたらいいのに、分かるのに、一コツって言われるとやっぱりそのままつながらないじゃないですか。
今まででもね、紙なししか覚えてないですよって。
紙無ね。
上がないっていう、
はい、
で話で紙なし、ああなるほどみたいな、ね、奈落の上だみたいな感じの気持ちになるよね。なんか舞台用語みたいな感じになるからさ、まだ読みや
すい。まあ舞台用語とかは結構この辺から来てたりしますからね。
うん、すごいカジュアルに聞いてるんで、あのちゃんと知りたい方は多分調べた方が。いや、なんかこんだけこのなんかその日本の楽器に対してさ、話をする機会と聞く機会もなければ、はい、こんななんかテーマにする機会もないから、ちょうどいい。
私も初めて話しましたよ、こんなの。
なんじゃねえのか。なんかこれはあの前回のクリスマス会よりはだいぶ持って帰れるものがあるんじゃないかな。 って思い始めて、
まあ人選びそうです
けどね、入り口でなんかこうすごいあれですよ、あのね、お酒でも飲んでいただきながらとか、まあね、青年の方はねジュースを飲みながら、こんな世界もあるんすねみたいな、っていうのと今同じテンションで僕も聞いたんです、ほとんど
多分その絵転落とか誰かが誰もが一度は聞いたことがあると思いますよ。
もう点
々怪しい
点点点ですよ、
もう分かり聞いたら分かると思います。
あ、絵転落って聞いてずっと全く単語出てこないもんな。
絵転落は雅楽の多分一番有名な曲かな、
ショーから始まるやつ、おえーみたいなやつ、
これが今ちょっと絵転落を送りましたよ。
絶対今共感多数だと思うわ。ちょっと聞かせていただきますね。これちなみにこの中に鈴木さんが紛れてたりとかすることないよね、
はい、まずないです。あ、楽器できないですから。
いやいやいや、もしかしたらって今ちょっと、いやわからん、ごめん、でもパッと聞いてわかるやつじゃない、でも多分あるんだろうね、きっとね、俺が知らないだけなんだきっと。だって中学音楽音楽器の特徴とかなんかちょっとはい、本当か、中学の時に雅楽の楽器のことなんて勉強したか。
まあ時代とかにもよるんじゃないですかね。
そうかそうかそうか、あったっけ、記憶になさすぎてやばい。それより小学生の時にアコーディオンがあってなんかキラキラしてかっこいいなみたいな、なんかそんなイメージの方が強すぎて、
うん、
よりあれだったのかな、ことなんてあったのかな。まあまあ場所と地域にもっても違うんでしょうね。
そうですね、うんうんうん、まあなんとか要領みたいなのあるもんね、要項か
指導要項みたいなやつ、
うん、全然そういうのそっちのカテゴリーは逆に全然
全くわからない、全くわからない、うん、全然わからないです。面白い、面白かった、はい、これは、うん、
まあぜひぜひ、
はい、
あの現代音楽とか言っちゃうとちょっとなんかより分かんない方向に行っちゃうみたいな。
雅楽の中でも現代音楽というジャンルがあるんですか。
あの雅楽のって、まあ、基本的にはこれ古典じゃないですか、
はい、
現代音楽と雅楽のみたいなのもあるんですよ。あの楽譜じゃなくてこう図形が書いてあるやつとか。
図形楽譜ってやつの日本版ってこと。
そっち、うん、そういうのもあるんですよ。
へえ、すごい、
これは全然分からんですね。
極めし者たちが入っていくアンダーウェブみたいな感じだ。
ちょっとなんかこの一回あのコンサート行ったことあるんですけど。
あ、そうなんだ、行くんだ、してすげえ経験をしてるな。
私にはまだ早かったみたいな。
へ
え、やつでございますよ。
チームがいらっしゃるんですね、きっと。
うん、
楽団さんというか、チームって言うとなんか言い方おかしいけど、バンドじゃないし、なんて言ったらいいかわからないけれども、まあでも、
そうっすね、
そうだよね、楽団の方っていうのが正しいのかな。
例えば今ちょっと今これを送りますけど、
はい、
この KDDI とのコラボレーションとか企画で、あの雅楽 VR 動画っていうのがあってですね、
雅楽 VR 動画、
あの VR でこう演奏してるところがわかるみたいな。
すごいことしてるね。
回せますよ。
あ、本当だ。あ、しかもなんかこのなんですかこれ、センターマイクのところに一人カメラの人が立ってて全員見れるみたいになってるってことこれ。
そうそうそうそう。
すごいことになってるなこれ。あ、しかも聞いたことあった、ごめん。ちょっと前置きが分かんなすぎた、適当に飛ばしちゃったから。はい、いやすごすぎる、全然分からないさかった。
ね、なかなか難易度高いですよね。
いや激高です。ですけど、まあ、こんな時ぐらいじゃないとこんなにこの話をすることは、
まあ、ないでしょ
う、ね。ないでしょうね。僕にも、フォローがというか。
喋れるだけ、私も知識がないですから。
いやいや、でもね、とか言いながら、って、うちら、もう今これ結構話してんだよ。びっくりしたよ、俺。
まあ、もともと何の話をしようかとだったら、今年何を頑張ろうかって話をしようとしてたはずなんですけれども。
日本の気持ちをもうちょっと知ることにつけて頑張ればいいな、この話だったら。全くと言ってることわからなかったな。
いや、なんかでも、その、うん、もうちょっとど真ん中から攻めていいと思うんですよ。
うん。ことのアーキテレーションがこういう動きになってるんだねぐらいまでしか僕は知らなかったです。正直、本当に。
ああ、だからなんかその、絵転落も、お正月とかで、それこそ神社さんとかでめちゃくちゃ流れると思うんですけど、
うん、う怪しいけどな、まあまあでも流れてるんだろうねきっとね。いや気にしてこれが絵転落だにならないことなんだもんな今な。
そうですね、
うん、竿だけの音はまだかって感じになっちゃうもんな。獅子落としがカコンつってテンテケテケテケテンってなんないのかなみたいな気持ちになっちゃうからな。そっちの方がポピュラーなイメージになっちゃう。
だとしたらこうもうちょっとこうなんて言うんでしょう、うん、分かりやすく言うとやっぱ春の海とかになるんじゃないですか。
あれだ、修行が足りない。
まあここはちょっとねハードルが高い。
まあでもいろんな知見を増やしていきたいななんて思いますね。この感じを見てるとやっぱいろんなやっぱ国のいろんな楽器があったりとかするわけで、
そう
っすね、こんな感じのものをね結構そのエッセンスとして入れるときに、まあいきなりこれをねフルコピーするのはちょっとまた違う話になってくると思うんですけど、
うん、
こういうものがあったりするんだねっていうところもまあより今年は深めていけたらいいななんていうふうに思ってる気持ちにはすごくなりました。こんなにわからないことだらけになった状態になってて、はい、なかなか、まあでもね他のジャンルもちょっと深めたらすぐそんな風になっちゃうような気がするんですけど、一般的に使うものしかバンドあの軽音楽の中でしかなかなかないから、
そうですね、
なんとなくで扱えるっていう感じでもやっぱりないじゃないですかこの辺って。
うん、
一旦その
なんかそのどうやって勉強していいか分かんない、
うん、
Amazon で簡単になんか分かりやすい本が手に入るカテゴリーではないじゃないですかこの辺って
そうだね、
なかなか難しいですよね。
まあでもまあまあでもなんかいろんなものをなんかもうちょっと今ここまでじゃなくてもそのね僕は深めていけたらいいなっていうふうに思いましたよ、ね、っていうのがなんか目標になるんですかね多分ね、
はい、はい。
個人的なところで言うならば、
まあうちもそうですね、さっきもありましたけれどもちょっと能とか歌舞伎とかその辺を掘ってみたいなっていう気持ちが、あの邦楽系だったらありますね。
何聞いてんの邦楽、そこからのこの雅楽って言われたら俺死ぬな、俺笑い死ぬかもしれん、熱いな。
邦楽って言った時に、うん、多分能とかになると音楽あんま関係ないというか、
なんかなんていうかな、話の時にさ邦楽って言うけど J-POP が出てくるからさ頭の中でさどっちかって言
うと、あーなるほどね、
そうそうそうそう、冗談のつもりで言ってるのよ。面白い。
あ、純邦楽っていう表現になるのかな、わかんないですけど。まあ2024年的に行くのであれば、私はもうちょっとダンスミュージックをやりたい
ですね。いきなり、はい。
真逆の方向にちょっと舵を切りますけれども。
いや、いいんじゃないですか。
いや、あの去年からあのエイブルトン始めたじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
もうちょっとなんか有効活用したいなっていう。気持ちがやっぱりあって、
なるほどね、
はあ、なかなかやっぱこれもハードル高いんですけどね、そのやっぱツールが変わるっていうのがやっぱりちゃんとそれだけでやろうとすると結構カロリー高くなっちゃうというか、
うん、
うん、ところがあったりするんで、
まあでもねその辺も深めていけるとねよりいいよね、
うん、そうですね、
うんうん、それはなんか全然思うってことだな。
あとどうしましょうね、 DW レッスン的には、
うん、
YouTube の動画とかをどういう方向にして、していきましょうかね、2024年、今年は。
方向ですか、
はい、なんかもうちょっとこのビギナーフレンドリーなことをやりたいんですよねやっぱり。
じゃあなんか解説の柔らかい砕くところからかな。
そうですね、柔らかい、柔らかいやつをやりましょうね。
わかんないですけど、うん、そう、そこに尽きるんじゃないですかね。なんか基本的に僕あのなるべく難しい用語とか使わないように心がけているのでどっちかっていうと正しいとかっていうよりも分かるやりやすい形とかっていうの でこういうことなんですよみたいな風にすることが多いから、
う
ん、
そうっすね、やっぱ、はい、やっぱでも難しいのが分かりやすさと正確であることって不一致じゃな関係にあるじゃないですか。
はい、
ではありません、
ね、いや分かりますよ。
なのでそのどのフェーズにの方に対してのアプローチなのかによって多分全然、
いやもちろんもちろんそれはそうですよ。
そこが難しいなって一番ずっと思ってるところなんですよね。
はいはいはいはい、ただなんですかね、別に古典の勉強したいわけじゃないんだと思うんで、
うん、
はい、基本的には楽しく作っていくっていう風な感じだったりとか、本当音楽っていう言葉の、まあ、文字通りだと思うんですよ。本当楽しんでいただくような形の手助けができるために、
はい、
難しい言葉を極力排除しながら僕はやっていけたらいいのかなと思いますけどね。
細かくちゃんと優しく説明するというか、結構飛ばしてしまいがちなんですよねうちのコンテンツ。あの自分でやっていながら反省はしてるんですけど、
ほうほう、
分かってる人向けの解説になってしまってるものが結構多くて、
はい、
それはやっぱり良くないよなって思うところがあるので、
うんうん、
ちょっとこうやられてる方向けのものと本当にこれから始められる方向けのコンテンツっていうのをちょっと分けて考えていきたいなっていう、
うん、なるほどね、はいはい、
個人的に2024年の目標ではあるんですけれども、
はい、良いのではないかと、
はい、
思います個人目標ってことなんで俺もなんそこね別になんて言っていいか分かんないかな。
なんかありますか、堀田的こう今年の展望みたいな。 という形でちょっと元旦から不思議な話をしてしまいましたけど、
まあでもなかなかね聞けないで秋山がこんな話になることは思ってなかったけどまあまあこれはもうなんかね、そのフリートークのなんかまあ醍醐味みたいな感じで思ってもらえればまあ幸いでございますよ。
はい、
はい、
ということで今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。というわけで今回もポッドキャストについての感想、ご提案等のコメントをお待ちしております。 YouTube でご覧の方は動画へのコメントに、ポッドキャストでご視聴の方は X、Twitter までご気軽にコメントをお待ちしております。また YouTube メンバーシップも行っております。今後メンバー限定のコンテンツも増やしていこうと思っておりますので、今後メンバー限定のコンテンツも増やしていこうと思っておりますので、ぜひご検討ください。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
ありがとうございました。